こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします楽しい投資ポッドキャスト、本当久方ぶりにですね、お届けいたします。お待ちくださっていましたリスナーの皆さん、ごめんなさい、ずいぶん間が空きました。まあ言い訳は、申し上げません。ただ仕事に一生懸命だったと、まあそれだけです。さて、そうこうしている間にですね、日経平均トピックス、日本企業の株式、どんどん下がってますね。いやー、びっくり。私自身もびっくりしました。こんなに下げるとは正直思っていませんでした。で、何故こんなに下がったんだろうというふうに調べてみますとですね、どうやら、その発端は、サブプライムローン、そのショックがあったということですね。サブプライムローン問題というふうに、しばしば取り上げられていますけれども、まあ、皆さんご存知のですね、アメリカの、信用格付けがですね、低い方たち向けのローンについてですね、積極的にリスクを取ってバンバン貸し付けたはいいんですけれども、結果として、回収できませんでしたという例がですね、多々多かったということで、それが信用不安を引き起こしたとかですね、なんとかかんとか言われています。まあ、実際のところはですね、これが原因だなってことは言えないわけなんですけれども、これはある意味アメリカにおける住宅バブルが破裂したことの一形態なんだなというふうに私は個人的に理解しています。で、このことで本当に損失を被るのは誰なんだろうなというふうに考えてみますするとですね、つまりその住宅バブルにですね、寄ってしまったマネーマネージャーさんたちがですね、大きな痛手を被ったと、深手を負ったということなんでしょうね。また彼らに、投資資金をですね、託してしまった投資家の人々も、まあ、同様に、痛手を負ったということになるわけなんですけれども、まあそういったことがですね、発端となってというか、まあ根っこにはですね、バブルがあったというふうに、思われる次第ですね。まあそれだけではなくてですね、その原油高であるとかですね、まあ種々の要因はあるのかなとは思うんですけれども、この今回のショックを受けて、まあ日銀、ヨーロッパの ECB、アメリカの FRB、それぞれのですね、中央銀行制度がですね、まあ利上げなんてもってのほかという状況に置かれているようです。まあ利上げなんてでき、今の状況を考えたらですね、とてもできっこないということですね。で、逆に、マネーをですね、市場にどんどん大量に供給しているというところです。まあこれらの結果としてですね、何が考えられるかということ、予想されるかということなんですけれども、まあ、最も恐るべきは、単なる株価の下げだけじゃなくてですね、近い将来、発生するかもしれないインフレというものがですね、むしろこちらの方が怖いのかなというふうに思ってきたりするわけです。思わせられたりするわけです。インフレが進むってことはですね、すなわち実質的な生活のためのコストがですね、上昇してしまうと、まあ生活が苦しくなるということなんですけれども、まあ短期的な株価下落にですね、目を奪われることなく、むしろ将来に起こる可能性が高まってきた物価高、なおさら物価がですね、上昇する圧力が高まってきたということをですね、恐るべきであるんじゃないのかなというふうに思ったりするわけです。まあところで、それぞれですね、ヨーロッパ、アメリカ、日本においてもですね、どんどん市場に放流された大量のマネー、そのマネーはどこに向かうんだろうなというふうに考えますにですね、結果的には健全なビジネスをも、営んでいる企業の方に向かうんじゃないのかなというふうに考えています。まあいろいろ流れはあるかもしれませんけれども、私が最も興味を持っておりますのは、その株式投資、企業ですので、そういう目で見るとですね、健全なビジネスを営み所有している企業、その所有権、つまり株式ですよね、そちらの方に向かう流れというものは、大きなものになるのじゃないのかなというふうに個人的には思っているところです。そこで、今回のですね、サブプライムローンというものの問題を、まあ、私なりに、 調べたんですけれども、で、調べれば調べるほどですね、何故こんなに株価が下がってしまうのかがわかりませんというのが、結論です。まあ正直、下げすぎなんじゃないのかなというふうに私は感じておりまして。で、かたや、日本企業のですね、業績発表。まあ、もう、昨今はですね、四半期に一度、決算発表、四半期決算をですね、公表してくれる制度が整ってきつつありますので、なかなか企業の実態をですね、見据える私たち、長期投資家にとってはですね、ありがたい限りなんですけれども、まあそういったところ、企業の業績、足元のですね、企業の実態を見れば見るほどですね、逆にこちらは堅調なんですよね。まあ、最近の日経新聞にも載ってましたけれども、首都圏経済における、その景況感、景気どうですか、社長さんどうですか、というふうなアンケートではですね、まあ随分、いいよっていう感じで、むしろ人が足りなくて困ってるっていうぐらいだったものですから、あ、なるほどな。その企業活動そのものはですね、随分堅調に推移しているんだなというふうに見て取れるわけです。ゆえにですね、今回の株価下げというものは、まあ、いろんな人がおっしゃっているようにですね、心理的な要因が最も大きかったんじゃない、大きいのではないのかなというふうに解釈しておりますところでですね、まあ私自身は、この機会に、買いまそうかなと思いつつ、そして、実際に、買いましている今日この頃です。まあ、かといってですね、その懸念はないわけではなくてですね、このところ、特にですね、日本企業に、関して申し上げれば、その企業間のですね、持ち合いブームというのが、見て取れるようでですね、こちらは、どちらかといえばですね、このサブプライムローンショックによるその株価の下げよりも、私個人的には大きな懸念ではあります。まあ要するにですね、日本企業の鎖国政策、鎖国を好むんですかね、私たち日本国民というものは、その企業レベルのですね、鎖国政策がどんどん進められることによってですね、企業統治、まあコーポレートガバナンスなんて呼ばれますけれども、まあ企業における規律がですね、緩んでしまうんじゃないのかなというところが、心配だったりするわけです。まあその結果としてですね、企業価値というものが実質的に下がってしまうと、まあその結果として株価というものはですね、企業価値に連動して長期的に見れば連動するということですので、下がってしまう。むしろこちらの方が怖い。その市場を追う心理的な要因というものはですね、まあ長い目で見れば恐るるに足らずというふうに解釈しておりますので、まあ今回のその株価下落で、非常に下落して、ショックですなんていう方が先ほど NHK にその匿名でですね、出てらっしゃいましたけれども、ああ大変だななんて思ったりするわけなんですけれども、私自身のですね、投資資産というものも、まあ実際私自身は保有している個人資産の 90% 以上をですね、株式で運用しているわけですので、その、まあ名目的な資産価値というのはですね、今回のサブプライムローンショックで大きく目減りしています。いや、びっくりですね。こんなに下がるとは思っていませんでした。けれどもですね、意外に落ち着いている私自身がおりましてですね、まあこんなこともあるさというふうに捉えているところです。むしろですね、これを機会に、持ち分をですね、増やしておけたら、近い将来、面白いことになるのじゃないのかなというふうに、そんなふうに考えておりますですね。まあ、投資しているお金、1年2年で、引き上げるようなつもりでは全く、ございませんで、まあ今後10年、20年、まあ30年、できれば40年、50年とですね、投資し続けたいというふうに思って、まあその覚悟で、投資していますもので、まあ今回の株価下落はですね、マスコミの皆さんがおっしゃっているような、その、慌てふためくようなですね、状況には、まあ幸いにも個人的には至ってないというところでありがたいところなんですけれども、まあ皆さんはいかがでしょうかね。まあこんな時、バフェットさんならどういうふうに考えるかなというふうに、自分自身に問いかけたりするんですけれども、きっと彼なら、これは良い買いの好機である、チャンスであるというふうに考えてですね、まあ落ち着いて買いますのではないかというふうに私自身は考えますというふうに判断しましたのでですね、まあその判断に即してこれからも行動していきたいなと考えております。まあ今回はこんなところですかね。まあできれば どんどん、頻繁にですね、ラジオもお届けしたいと考えてはいるんですけれども、今回は随分間が空いてしまいました。重ねて、お詫び申し上げます。ごめんなさい。そして、見捨てないでですね、その聞いて、くださっているリスナーの皆様に感謝申し上げます。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoshi.com、Yahoo や Google などの検索エンジンでもって、楽しい投資で検索してみてください。トップにヒットいたします。楽しい投資研究所におきましては、オフィシャルクラブ楽しい投資友の会を運営しております。友の会会員の皆様には不定期にではありますが、投資の感性を高めるをテーマとした楽しい投資ニュースレターをお届けしております。楽しい投資友の会への入会金、そして年会費は一切かかりません。無料で、ご入会いただけます。楽しい投資研究所のホームページを通じてですね、2分もかからず入会手続きは済ませられます。興味がおありの方はぜひどうぞ。今回の楽しい投資ポッドキャストいかがでしたでしょうか。では、近々また、お届けできるように、努力したいと思います。ご感想などお寄せいただけましたら、とても嬉しいです。では次回の楽しい投資ポッドキャストで、お目にかかりましょう。楽しい投資研究所の庄司がお送りいたしました。